第2歴代史の13章。先週は3章カバーしましたね。歴代史、第2歴代史の10章と11章、12章と。ソロモンの息子のレハブアムという人が王様になって、で、彼の一生を学びました。どっちつかずというか、心定めて、本当に神に従うこと、神に信頼することを結局しなかったんですね、彼は。いい時もあれば、だから悪い時もあるんですよ。まあ、基本、この南ユダの王様を見ていても、その同じ原則が見て取れます。何度も何度も同じような、その話が続くんですよ。神に向かうときには、神が祝福されて、神に背を向けると、その全てが、この没落していくみたいな。イスラエルの歴史って面白いですよ。出エジプトの時からずっとそれを繰り返してるから。私もイスラエルのことを入れないんですけど。だからこの長い歴史、この出エジプト期からですよ。言ってみれば。ずっと、その神に従ったら祝福されるけども、神に背を向けると祝福をその受け損なうというか、呪いというか、祝福でないものを刈り取ってしまうというものをずっと私たち学んでるんですよ。創世記は多分1年ぐらいで終わりました。だからこの4年半ぐらいずっとそのことを学んでるんですよ。このパターン。この4年半でだいぶ学びましたね、皆さん。そんなことないなって。リアクションが薄いのが一番困る。でも神はこの聖書を意図して残してるんですよ。現代に生きる私たちにとっても有益だから。だから私にはものすごく有益な、になってるわけですよ。ああ、確かにって。イスラエルの民もそうだったように、知識力とかもひどいじゃないですか。神がその、裁き司を立たしたら、その時には調子いいんですよ。神を求めるから。そしたら、また、裁き司が死んだら、みんななんかそれぞれ自分の思い思い、心にある通りに生きるんです。で、敵が強くなって、攻めてきて、わあ、助けてってなって、また裁き司が立ってって。それの繰り返しですよ。で、サムエルの時代になって、そしてそのサムエルが最後の裁き司であり、預言者として立ったんですよ。イスラエルを裁いたんですよ。同じことが起きました。そして、挙句の果てには神でもなくて、その裁き司とかもうどうでもいいから、私たちに王様をくださいとかって。それでサウルが立って、サウルが失敗してダビデが立って、ダビデの息子のソロモンがそれを継いで、そしてレハブアムが継いだんですけど、このレハブアムさんが、この頭固いから、私の小指は父の腰よりも太いとかっていうわけのわからないことを言って、その高ぶるから、それでそのイスラエルの民に、お前たちのその重税も、区役も軽くなんかしてやんないとかって、もっと重くしてやるとかって言って、二つに分かれたんですよ。で、ヤロブアムとレハブアムみたいな感じで、北イスラエルと南ユダになりました。で、このレハブアムさんも、結局神にその従ったり従わなかったり、神に頼ったり頼らなかったりして、死んでったんですよ。で、息子の、この、今度は今日やるアビアという人が出てきます。このアビアというのはどうだったかというのを。アビアさんはこの13章しかないんですけども、そのことを彼のその一生を通して学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん。あなたがこの長い期間、私たちに対して語っておられること、あなたに私たちの心を向けるときに、あなたが私たちを確かに祝福してくださり、でも私たちがあなたに背を向けてあなたからあなたを捨ててしまって、あなたから離れるときに、あなたの祝福を私が受け損ねるということをずっと、このイスラエルの長い歴史を通して、学んできています。どうぞ今日も、このアビアの一生を通して、あなたが語ろうとしておられることを、はっきりとお語りください。そして、これを聞いている一人一人が、知性でも、また霊でも、あなたのその与えてくださる聖霊によって理解できますように、どうぞお助けください。知識としてこれが終わるんではなくて、自分のその歩みにも適用されていきますように、どうぞお助けください。お願いします。今日もどうか、御言葉を分かち合う私に力を与えてください。あなたの言葉を与えてください。お願いします。あなたが語ろうとしておられることを余すところなく語れますように、あなたの力を与えてください。 お願いします。今日もみんなであなたに期待します。あなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第2歴代史の13章、まずは1節と2節をお読みします。ヤロブアム王の第18年にアビアはユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はミカエといい、ギブアの出のウリエルの娘であった。アビアとヤロブアムとの間には争いがあった。このアビアという人は、列王記の中ではアビヤムという名前になっています。アビア、アビヤム、まあ、同じですね。で、アビアというのは、アブっていうのはお父さんっていう意味ですね。アビーっていうのは私のお父さんです。ヤーっていうのはヤーウェの省略形だから、ヤーウェっていうのは神の名前ですね。だからヤーウェ、神は私の父だという名前です。素晴らしい名前ですね。で、このアビアという王様は、レハブアム、ソロモンの息子のレハブアムさんの息子、つまりソロモンの孫にあたります。で、彼は、この記述によると、3年間しかユダを治めなかったということになります。3年というのは、ものすごい短い期間です。つまり、彼は神から多くの祝福を受け取ることができなかったと見てもいいと思います。ちなみに先ほどもお伝えしましたけど、歴代史ではこの第二歴代史の13章にしかこのアビアさんの記述はありません。で、列王記を見てみると、第一列王記の15章にこのアビアという人が出てきますけども、私たちも学んだはずなんですが、1節から8節までの間のこの8節にしか彼についての記述がありません。だからまあ、もちろん3年間しか治めませんでしたから、もうほとんど特筆すべきものがなかったかもしれません。で、この第二歴代史、今日私たちが学ぶヤロブアムさんと戦うんですけども、その記述に関しては列王記には全く触れられてないです。それも不思議な話ですけども、後でまた説明しながら一緒に考えていきましょう。で、イスラエルの王このヤロブアムとの間には常にこの争いがあった、まあ、戦いがあったというふうにも書いてあります。で、アビアのお父さんのレハブアムさんも、このヤロブアムと敵対してましたね。で、レハブアムがヤロブアムと戦争をしようとしたんですよ。覚えてますか？先週の話ですけど。で、ヤロブアムがその自分のお父さんの、ソロモンが治めていたこの北イスラエル、を、その、取ってというか、率いて、その王様になっちゃったから、そんなんだったら、私、この、ユダの精鋭を、その一緒に行って、それで、ヤロブアムから、この十部族を取り返してやる、つって。それで、その戦争に出かけたんですけども、その途中で、神が、預言者のシェマヤさんを使わして、やめなさいって言ったんですよ。戦ってはならないって、あなたの兄弟たちと。でも、このお父さんのレハブアムさんは、この、こうやって戦争するぐらい、本当はしたかったぐらい、その、仲が悪いというか、敵対関係にあったわけですよ。で、このレハブアムの息子である今日学ぶ、このアビアさんも同じように、ヤロブアムとの関係というのは敵対関係にありました。で、ここで、ヤロブアム王の第18年にというふうに書いてありますけど、この歴代史というのは、イスラエルの王様、北イスラエルの王様、北イスラエルと南ユダに分かれていて、歴代史というのはこの南ユダで起こったこと、またダビデのこの家系、まあ系図というかを追っているので、北イスラエルの王様っていうのはほとんど出てきません。で、唯一ここでヤロブアム王の第18年にってなってます。列王記では誰々王の第何年にっていうのはいっぱい出てきましたけども、でもこの歴代史ではここだけです。北イスラエルの王様の、治世の、年数が出たのは、あとは興味ないというか関係ないというか、王様の名前は出てくるけども、第何年にっていうのは書かれてないです。まあ、おそらく北イスラエルと戦いを交えるこの 話ですからね、今回。だから、この両者の知性のこの年数が関係してくるというか、この歴史の整合性を取るためにも、これが残ってるんだと思います。3節。アビアは精鋭40万の勇敢な戦士の部隊を率いて戦争を始めた。一方、ヤロブアムも80万の精鋭、勇士を率いて彼に対抗し、戦いの備えをした。アビアとヤロブアムとその戦争を始めるんですけど、この両者が。両者の戦力はもう一目瞭然で、ヤロブアムの方が多いです。ユダが40万。イスラエルは80万ですから、まあ、単純にイスラエルは、ユダの倍の戦力を持っているわけです。圧倒的にイスラエルの戦力が上です。だからユダにとっては多勢に無勢で、もうそれは負けますよというか、戦わない方がいいよというような状況です。さっき話しましたけども、お父さんのレハブアムがヤロブアムと戦争をしようとしたんだけども、その時には神が止めました。預言者を使わせて。でもこの時には止めてないんですよ。不思議ですね。ユダがイスラエルと戦う戦争ですから、神の民が、この十二部族のうちの二部族のユダが、十部族のその、イスラエルと戦うわけだから。両者とも神の民ですよ。十二部族というのは。だから神の民が同士打ちというか、兄弟打ちというか、するような戦争なんですよ。だから本来、神はそういうその戦争は願いません。だから、レハブアムの時代には止めたんですよ。でも、アビアの時には、この戦いを止めなかったんですよ。結局、そのなぜ神が、あることが起こることをその許可するかしないかっていうのは私には全部わかりません。けど、その戦いやその出来事が神にとってどれだけ意味があるかないかによって、おそらく変わるんだと思います。お父さんのレハブアマの時に、その戦争が、戦いが起こったとしたら、それはその神への栄光とか、その神が意図していることというのが全く起きなかったはずなんですよ、そこで。例えばレハブアムさんが勝ちました。ヤロブアムさんが負けました。で、それでレハブアムさんはその神に心を定める人じゃなかったから、よっしゃーとかって言って、結局その自分のその勝利を自分で祝うみたいな。全くその神に栄光が帰らない。ヤロブアムが勝ったとして、それでヤロブアムがやっぱりイスラエルの神は素晴らしいって言うんであればよかったのかもしれないけども、ヤロブアムはヤロブアムでもうすでに神を捨てていて、そして、その自分が、自分主導の宗教を作り上げて、ダンとベテルという町に金の格子を作って、これがあなた方の神だ、拝みなさいって言って、その十部族に、この新しい宗教を作ったわけですよ。ヤロブアム教を。だから、どっちが勝利しても、結局神の民が痛むだけで、神というかその、このイスラエルの民にとって何の益ももたらさないんですよ。というのと関係があるんだと思います。でもはっきりは私にはわかりません。神が考えておられることは。でも一つ言えることは同じことでも神が許可することもあれば神が許可しないこともあるということです。だからそのパターンというのはないんですよ。こういう状況は神は決してその許可しないとか、こういう状況は神は必ず許可するとかっていうのはないですよ。本当にその神が主権を持っておられるというか、神が治めておられるという、背後に必ず神がおられるということを私たちはもう信頼して、もうこのことが起きたんだら神が、その、良いことが起きれば、神に感謝できるし、自分にとって悪いことが起きたとすれば、神にその信頼して、私をお助けくださいって、神を求めるだけですよ。だからこの神に私たちの、そのすべてというか常に信頼の的を置くべきですよ。神を信頼すべきなんですよ。常に。 ごちゃごちゃ考えても分かんないから。あの人の時には怒らなかったけど、私の時には怒ったって。ああ、神はあの人のことが好きで、私のことが嫌いなんだとか。私、あの人のことを祝福はされるけども、私はされないということは、私はその神に対して、なんか、やましいことがあるからだとか。ああ、きっとこのことだ、あのことだとかって言って、その結局へこんでいて、私はその神にふさわしくないとか。最初からふさわしくないよって。神にふさわしい人誰もいないんですよ。その祝福されている人であろうと、祝福を受け損なっている人であろうと、ダビデであろうと、ソロモンであろうと、レハバームであろうと、アビアであろうと、ヤロブアムであろうと、誰であろうと、神の前にふさわしい人はいないんですよ。でも神が恵み深くて、憐れみ深い方なので、その神の恵み深さに信頼を置いて、神の皆を、そのイエスという名は、神は救いという名前ですよ。で、ヤーウェという名前は、私はあるという名前ですよ。あるというのは、そのすべての、必要、私たちの考える必要を満たす方ですよ。全部あるわけだから、神のもとに。私の救いも、神が持っておられるんですよ。私の癒しも、私に必要なものも全部神が持っておられるんですよ。霊的なものであろうと、物質的なもの、経済的なもの、全部持っておられるんですよ。この方に信頼を置くかどうかなんですよ。4節から。少し長いですけど、12節までお読みします。このアビアが戦争に出かけていって、ヤロブアムと戦う。そのヤロブアムに対してこのスピーチをするんですよ。4節。アビアはエフライムの山地にあるセマライム山の頂上に立っていった。ヤロブアム及び全イスラエルよ。私の言うことを聞け。イスラエルの神、主がイスラエルの王国をとこしえにダビデに与えられたこと。すなわち、塩の契約をもって、彼とその子らとに与えられたことは、あなた方が知らないはずはあるまい。ところが、ダビデの子ソロモンのしもべであった、ネバテの子ヤロブアムが立ち上がって、自分の主君に反逆したが、彼のもとに、ごろつき、横島な者たちが集まり、ソロモンの子レハブアムより優勢となった。それに、レハブアムは若くて臆病であり、自分のお父さんですよ。彼に対抗して自分の力を増し加えることが、なかった。そこで今、あなた方は自分の子らの支配下にある主の王国に敵対して力を増し加えようとしており、またあなた方はおびただしい群れを成しており、ヤロブアムが作ってあなた方のために神とした金の子牛もあなた方と共にある。あなた方はアロンの子らである主の祭司たちとレビ人を追放し、諸国の民に倣って自分たちのために祭司を任命したではないか。誰でも若いお牛一頭とお羊七頭を携えてきて祭司職に就こうとする者は神ならぬ者の祭司となったのである。しかし私たちの場合は主が私たちの神である。私たちはこの方を捨てなかった。またアロンの子らである祭司たちが主に仕えており、レビ人が仕事をしている。彼らは朝ごとに夕ごとに全焼の生贄を主に捧げ、香り高い香を焚き、並べ備えたパンを純金の机の上に整え、金の食材とその上の灯火皿には夕ごとの火を灯している。私たちは私たちの神、主の戒めを守っている。それに反し、あなた方はこの方を捨て去った。見よ、神は私たちと共にいて、頭となっておられる。また神の祭司たちも私たちの側におり、合図のラッパを手にして、あなた方に対し、進撃の合図を吹き鳴らそうとしている。イスラエル人よ、あなた方の父祖の神、主と戦ってはならない。到底勝ち目はないからである。おー。って言いたいですね。アビアはこのスピーチの中で、イスラエルの神、主が塩の契約を持って王国をダビデとその子孫に与えたというふうに、イスラエルの人々、またその、ごめんなさい、ヤロブアムに対して、語っています。で、ダビデとの間には、この塩の契約があるというふうに言ってますけども、まあ、レビ記の2章の13節、レビ記の2章の13節にはこういうふうに書いてあります。あなたの穀物の捧げ物には、塩で味をつけなければならない。あなたの穀物の捧げ物に、あなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの捧げ物には、いつでも塩を添えて捧げなければならない。その塩というのは、まあ今でいう除菌作用もあったようです、当時。なので、この契約をするときに、結ぶときに、塩を 絶やさないというか、主を一緒に捧げるという意味では、この純粋で混じり気のないその契約という意味もあるというふうに仲介書の中に書いてありました。ええー、って私も思いました。あと二つあります。で、また、その塩というのは、昔は冷蔵庫とかもちろんないですから、その食べ物とか食品を、長い間置いておくために塩漬けにすると。肉とかね。だからその、防腐というか、長い間続くという意味で、そのとこしえに続く契約として、この塩の契約というのが結ばれると。また塩というのはそんなにその、いろんなところに転がっているものではなかったようなので、それなりにその高価なものだったというふうに言われています。だから、この契約は価値のあるものだって。だから純粋で混じり気のない、とこしえに続く価値のある契約を、神はダビデと結ばれて、このダビデに、またその子孫たちに、北の重部族を含めた全イスラエルの統治権を神が与えたんだというふうに、このアビアさんは言っているわけです。そして、ヤロブアムにその資格はないって。だから、このあなた方は神に言い逆らってるって。そういうふうに言ってるわけです。けど、このアビアさんのスピーチの中には、なんていうのかな。一部、歴史をこの、歪曲してるというか、曲げてる部分があります。例えば、そのヤロブアムが、確かに、ヤロブアムは確かにソロモンに反逆したんですけども、でもなぜそうなったかというと、神がヤロブアムにその、使いを送って、私はソロモンがあまりにもひどいというか、神を捨てたので、その700人の妻たちと300人のそばめたちの持ち込んできた外国の神々をソロモンがその拝み始めたので、なのでその神がソロモンからまたその子孫からその十部族を取り去って取ってそしてヤロブアムに与えるってその約束をしたんですよ。だからそのことについては全く触れられてないです。またもう一つ触れられてないのは結局このヤロブアムに北の十部族がつくことになったこの引き金というのは何かというとアビアのお父さんであるレハブアムの高慢で愚かなこの政策によるんですよ。私たちのに課せられているその重税と重労働をなんか軽くしてくださいってお父さんのレハブアムさんに十部族の民は言ったんですよ。もう神殿も建て終わってるし王宮も建て終わってますよねって。この一大プロジェクトは全部終わったので、この税金とその労働をから私たちを自由にしてくださいって。でそれに対して、そのレハバームはうるせえって言ったんですよね。それで、じゃあそんなんだったらって。ダビデの、そのユダに私たちのその何の取り分があろうかって、私たちは私たちでやろうっていうふうに、その引き金を引かれたんですよ。ユダの人、イスラエルの人たちから言えばね。だからそのことは全く触れてないんですよ。で、ネバタの子、ヤロブアムが立ち上がってというふうに言ってますけど、まあそれももちろん、その、さっき説明したみたいに、第一歴代史の11章に書いてあります。27節。反逆したんだけども、この主君であるソロモンが、イスラエルの神、主に従わなかったからこうなったんですよ。で、ソロモンの子、レハブアムよりも優勢になったと。ヤロブアムのもとにはもちろん十部族がいて、そしてそこにたくさんの人たちが集まってきたと。でも、ごろつきや横島なものだっていうふうに、アビアは言っています。まあ確かに、その北イスラエルの方から逃げてきた人たちがいました。ユダに。それは、神の祭司たちですよ。そして、神の前に、その、生贄を捧げたいって、主を尋ね求める者たちが、その父祖の神、主に生贄を捧げるためにエルサレムに出てきたというふうに書いてありますね。第二歴代史の11章の16節です。その心を捧げて、イスラエルの神、主を尋ね求める人たちが出てきたって。だからそこに残った人たちというのは、そのヤロブアムの神を捨てるという、この愚かな政策に 同意して残った人たちでもあります。確かに。でもそのレハバームは若くて弱かったというその、言い訳のもと、彼らに対抗できなかったって。もしかしたらそのアビアはお父さんのレハバームよりも私は強いぞって言いたいのかもしれません。そしてこのスピーチの中で確かにそのあなた方は北イスラエルとそのヤロバームの軍隊、軍勢というのは確かに大軍ですねって。そしてそれだけじゃなくてヤロバームが作って神とした金の格子もあなた方と共にありますねって。アロンの子らである死の祭司たちを追放し、レビ人も追放しましたねって。で、諸国、外国ですね、の民を、習って自分たちのために祭司を任命して、誰でも生贄で、つまり金でですね、神ではないものの祭司になれるように、この制度を作ったんですよ。で、ダビデとその子孫たちから国を奪っただけではなくて、この神に仕えるということさえも、その全部全くその別物に変えてしまったって。この言い分は当たってますね。しかし、私たちの神は主であるって。あなた方と違って、私たちはこの方を捨てませんでしたよって。祭司もレビ人も主に仕えて仕事をしてるって。私たちは神である主の戒めを守ってるって。しかしあなた方はこの方を捨て去ったって。第一列王記の15章。開けられる方はどうぞ開けてください。第一列王記の15章の1節と2節をお読みします。ネバテの子ヤロブアムの王の第18年に、アビアム、今のアビアさんね、はユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブシャルムの娘であった。ここまでは一緒ですね。3節。彼は、アビアム、もしくは、アビアは、父がかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようには、彼の神、主と全く一つにはなっていなかった。しかしダビデに免じて、彼の神、主はエルサレムにおいて、彼に一つの灯火を与え、彼の後を継ぐ子を起こし、エルサレムを固く建てられた。だから、アビアという人は、決してその、祝福された王様じゃないんですよ。で、ここで、私の神、私たちの神は主であるって。私たちはこの方を捨てなかったし、祭司たちもレビ人も主に仕えて仕事してるよって。必ず生贄が捧げられてるし、香り高い香も炊かれてるし、備えのパンもあるし、私たちは神である主のその戒めも守ってるって。もしかしたら守ってたかもしれないですよ。もしかしたら一つ一つのその仕事をレビ人やその祭司たちがやってたかもしれないですよ。もしかしたらアビアもまたその神の前に出て行って生贄を捧げたりしてたかもしれないですよ。しかし彼の心はどうだったんでしょうかね。神への礼拝は神に従うということはこのアクションだけじゃないんですよ。何かやることが、何かすることが、神を礼拝することではないんですよ。神が喜ばれることは、一生懸命私たちが身を粉にして、神のために仕え、神に働くという、その私たちの一生懸命さを、神が、その、おー、素晴らしいって言うわけじゃないんですよ。もしそこに、その神に対する愛や、神がこんなにも私のことを愛してくださって、こんなにも良くしてくださるんかって。だから私も神を愛して、神に対して応答したいというその思いを神は見ておられ、その心を神は喜ばれて、その心が欲しいんですよ、私たちの。自分の家族や自分の周りの人たちに対してもそうじゃないですか。自分の大好きな人たち、自分の愛する人たちに、その愛を注いで、その愛、同じように愛してるよっていう、大好きだよっていうのが返ってくる。この関係が嬉しいんじゃないですか。私が愛してる人たちが、なんか私の、なんか、カバンを持ってくれたり、なんかプレゼントをくれたり、なんかその関係が嬉しいわけじゃないですよ。別に何もしなくても、その、愛するという関係がそこに出来上がることが嬉しいわけじゃないですか。本来。 神は私たちの、その、できるできないではなくて、本当にその神に対して私の、その、最上のもの、一番良いものを私はあなたに、その、捧げたいんですっていう。礼拝に来ることが、聖書を読むことが、祈ることが、この行いを神が喜ぶんじゃないんですよ。なぜここに至るかって、なぜ教会に来るか、なぜ礼拝にするのか、なぜ賛美して、なぜ聖書を読むのか、なぜ祈るのかって。でその動機を私たちの心を神は見ておられるんですよ。私ができるとかできないとか、私が弱いとか強いとか、私が多く持ってるとか多く持ってないとか、そういうものを神は見て、多いものを、よりその、たくさんを喜ぶわけじゃないんですよ。そんなんだったら大変ですよ。もう、みんなこの、ガーって、この、肘を張りながら、みんなこの、肘打ちみんなして、みんなを蹴っ飛ばしてから、私が神に一番落としてるんだっていう、その、発表会になりますよ。私たちが、集まるときに。そんな教会行きたくない。どれだけ私がその力がなかったとしても、本当にどうにかして神を愛したいんだって、どうにかして神に従いたいんだって、神がこんなにも愛してくださった、この、ことに対して、私は何とかして神にそのお返ししたいんですって。で、そこに祈りがあるだろうし、必ずそこに悩みがあるはずですよ。だってすぐに、はい、応答しますとかってできないから。自分のその心をその神に変えていただくというそのプロセスは長くかかったりしますから。その間ずっと埋めくんですよ。私があなたにその私の心を変えてもらって、あなたに応答できるようにしてくださいって一つのことをとってもですよ。長い時間かかったりするんですよ。でもその間中ずっとですよ。私はあなたの愛に何とかして応答したいんですって。それを毎日求めていくんですよ、神に。アビアは、このように、私たちの神であると言って、私たちはこの方を捨ててないし、神殿もあるし、祭司たちもいるし、仕えて仕事してるし、私たちはその戒めも守ってますよ。もしかすると、その、表面的なものだったかもしれないですよ。もしかすると、一時的なものだったかもしれないですよ。この3年間のうちの、一瞬だったかもしれないです。結局、最終的に、アビアの、この、評価というか、っていうのは、神の前に正しいことを行わなかったって、悪を行った王様として、記述されてるから、悪い王様として。でも、このスピーチの中では、あなた方の、その、私たちを捨てなかったよって、だからあなた方の父祖の神、主と戦ってはならないって。神が私たちを共にいてくださって、頭となっておられるからだって。神の祭司たちも私たちと共にあるから。あなた方が敵対しようとしているのは主だから、私たちじゃないから。あなた方到底で勝ち目はないよって。で彼のこの第一列王記の15章の、その彼が悪い王様だったという記録と、ここで書いて、ヤロバームが、のスピーチが記録されているこの内容を照らし合わせて、わかんないんですよ。アビアがなぜイスラエルに戦争を仕掛けたかっていうのが。本当にその神のためにやったのか、どうかっていうのが分からないんですよ。でもし、イスラエルのために、イスラエルが主に対して、背いているということを理由に、彼がその戦いに出かけるのであれば、必ずその背後に神が行きなさいという、そのゴーサインが先にあるはずなんですよ。私があなたと共にいるからって、あなたは恐れないで、ヤロブアムに対して、戦いに出かけていきなさいって。先に神がイニシエーター、神が始められるんですよ。そういう、その行きなさいっていう時には。ここに何も書いてないんですよ。もしかするとアビアはこの脅し文句みたいな感じで神の、イスラエルの神を使ったかもしれないですよ。わかんないです。アビアはもうこの時点でヤロブアムがはぁーとかって言って降参するのを願ってたかもしれないですよ。あなた方はイスラエルの神主に、その敵対するのかって、勝ち目ないんだからもうやめなさいとかって言って、それで、ああ、そうだなとかって、やめようっていうふうになって欲しかったかもしれないです。わからないです、そこは。もしかすると自分たちのその倍の兵力に立ち向かう気力は、そこまでなかったかもしれないです。 ただダビデとソロモンが治めていた領土とその繁栄が欲しかっただけ。お父さんのレハバムさんと同じようにそれを自分の手に取り戻したかっただけかもしれません。13節からこの戦いがどうなるかですけど、19節まで。ヤロボアムは伏兵を回してこの人々の背後から攻めるようにさせた。こうして彼らはユダの正面におり、伏兵はその背後にいた。ユダが向き直ると見よ、戦いは前後から迫っていた。それで彼らは主に叫び求め、祭司たちはラッパを吹き鳴らした。そしてユダの人々は時の声を上げた。ユダの人々が時の声を上げたとき、神はヤロブアムと全イスラエル、アビアとユダの前に打ち破られた。こうしてイスラエル人はユダの前から逃げ去り、神はこの人々を彼らの手に渡された。アビアとその民は彼らをおびただしく打ち殺した。その結果、イスラエルのうち精鋭50万が殺されて倒れた。イスラエル人はこの時征服され、ユダ人は勝利を得た。彼らがその父祖の神、主により頼んだからである。アビアはヤロブアムの後を追い、ベテルとそれに属する村落、エシャナとそれに属する村落、エフラインとそれに属する村落など、いくつかの町々を彼から取った。で、ヤロブアムはこの伏兵を先に回してたんですよ。つまり、アビアがこのスピーチを打ってる最中にですよ。聞いてないですよ、全然。だから、ヤロブアムがその神にあなた方は敵対するのかって、その聞いてるんだけど、耳では。けとかって思ってるんですよ。だからなんだって、行くよって。こっちが80万じゃって。なんか文句あんのかって。それで、後ろで、お前たちは、その半分は、このユダの、この40万の後ろに行きなさいって。で、伏兵を回して。だからその、もしかすると、この、ヤロブアムは、アビアのそのスピーチが、を、この耳に聞いてたかもしれないですよ。で、あわよくばですよ。できればですよ。この神のことを思い起こして、ヤロブアムがなぜ、王様になれたのかということをもう一回その思い出して、あ、そうだって。それは、ソロモンがこの神を捨てたからだって。そこに、ヤロブアムが行き着いたのであれば、彼は悔い改めて良かったはずなんですよ。でもそうならなかったんですよ。だから神に対しても全くその罪悪感も何も持ってないんですよ。このヤロブアムさんという人の名前はずっと残るんですよ。北イスラエル史上。ネバテの子、ヤロブアムがイスラエルに犯さした罪のゆえにって。だから彼がその、悪い意味で、この貢献した、この罪というか、は大きいですよ。で、イスラエルの人々は、そこでその主に叫び求めたんですよ。そこでって書いてありますから、どこでかっていうと、その、挟み撃ちにされそうになったのでですよ。だから、そもそも、もし神がヤロブアムに対して行きなさいって、恐れないでいいから行きなさいと言ったのであれば、すでにそこで信仰を持って、ヤロブアムの軍隊と対峙してたはずなんですよ。けど、ここでその、やばいってなって、そこで初めて、自分たちが負けるかも、勝ち目がないっていうことを悟ったので、主に叫び求めたんですよ。だから順番が逆なんですよ。だからおかしいんですよ。このアビアのスピーチを聞いてると、なんかその神が使わせたような、いいことを言ってるような感じがするんですけど、なんかおかしいんですよ。この順番が、常に。だ神というその方を正面には出すんだけども、自分がその神に従ってなかったり。私は神を捨てなかったという割には、その神を信頼して戦いに出ていってなかったりするんですよ。だから、そのことが起こ、スタートってなった時に、急にもう劣勢になって、もちろんその40万と80万ですから。それで、やばいってなったわけですよ。でそこで、ユダの人々は主に叫び求めたって。本当に神は恵み深い方で、ユダの人たちが、またアビアがどんなに、不真実なものであったとしてもですよ。神の誠実さや真実というのは変わらないというのは私たちにとってもものすごい励ましです。 主の御名を呼び求める者は誰でも救われるんですよ。この絶体絶命の場面でユダの人々は主を呼び叫び求めたんですよ。戦いに出ていくときに、その神を信頼して出ていったわけじゃなさそうなんですよ。で、もしかすると、その神のことも、脅し文句みたいな感じで、落とすために、ヤロブアムを。神の名をというか、神をそのネタとして持ち出したかもしれないんですよ。そのようなものであるにもかかわらずですよ。もう絶対絶命のそのピンチに陥ったときに、主の皆を呼び求めて、主をその求めたら、神は助けを与えるんですよ。この一瞬のこの場面で、ユダの人々は、神に信頼を置いたんですよ。アビアのような悪者でもですよ。主を信頼し、主の皆を呼び求めると、神は助けてくださるんですよ。神は分け隔てする方ではないし、神はエコひいきする方じゃないですよ。神が真実な方であればそうですよ。ということは私が神の前にどんなんでもですよ。神の前に正しくあることができて、神の助けによって。神を求めるときも、またその神に私が聞き従ってなくて、それが故に、その痛い思いをしていて、刈り取りをしている最中でも、もし私が神に信頼を置いて、神に助けを求めるんであれば、主の皆であるそのイエス・キリストの皆を、イエスの名を、イエス、神は救いという、このイエスの名を、イエス・キリストって、イエス・キリストって、私をお助けくださいって、私の救いとなってくださいしようって、そうやって私が求めるんであれば、神は必ず聞いてくださるはずなんですよ。神のその真実さ、その誠実さにかけてですよ。私が素晴らしいからとか、私がその普段何かしてるからとか、日頃の行いとか、日頃の行いによって神が私に良くしてくださるんだったら、私はもう、私に希望はないですよ。一日に一回か二回、もしかしたら一日一善みたいな感じでやれるかもしれないけども、一日何悪してるかわからないですよ。でも、どのようなものでもですよ。本当に神に信頼を置いて、もう神に良くしてもらう資格が私にはないんだけども、そのようなものにさえも、神に信頼を置いて、助けを求めたら、このイエスの皆を呼び求めたら、神は助けてくださるという、神が救いだという名前を呼んだら、神が助けてくださるというのを聞いたって、それを信じると、信じて神に叫び求めると、神は助けてくださるんですよ。このアビアのように。アビアに率いられていった40万のイスラエルの民のように。彼らは神を信頼して、祭司たちがラッパを吹き鳴らして、そして兵は時の声を上げたいんですよ。おーって。神を信頼していくぞって。そしたら彼らは勝利を得たんですよ。で、どうなったかというと、15節に、ユダの人々が時の声を上げたとき、神はヤロブアムと全イスラエルをアビアとユダの前に打ち破られたって。誰が打ち破ったかというと、神なんですよ。だから、アビアとそのユダの人たち40万っていうのは、ある意味何もしてないんですよ。けど、おーって神を信頼していくぞって言ったその信仰を働かせたその瞬間に、神がイスラエルのその軍勢を撃たれたというか、打ち破られたんですよ。もう見てる前でバーって、どうなってかは分からないですけど、倒れていったんですよ。イスラエルの兵が、80万の。で、神はイスラエルをユダの手に渡したと書いてあります。でもそのイスラエルに致命的な大打撃をまず与えたのは、神によるその第一撃目ですよ。それによって一気にひるんだんですよ。それでユダの人々は戦ってイスラエルを撃ち殺したと書いてあります。だから40万の兵士によって50万の兵士が撃たれたんですよ。そしてイスラエル人はこの時征服されたって。で、なぜここで勝ったかというと、 18節に書いてありますね。ユダ人は勝利を得た。彼らがその父祖の神、主により頼んだからであるって、はっきりと書いてあります。彼らが頑張ったからとか書いてないですよ。彼の作戦とかじゃないですよ。ただ一言ですよ。理由は、なぜ彼らが、40万の彼らが80万に対して勝てたか。それは、彼らがその父祖の神である主により頼んだからだって。もし彼らが、またもし私たちが、常にこの神に対して、助けを求め続けるのであれば、神は常に私たちに勝利を与えてくださるんですよ。勝利といってもなんか誰かを蹴飛ばすみたいな、そんな勝利じゃないですよ。私たちの戦いというのは、私たちのこの肉ですよ、まずは。神に従わないという、この肉に対して私たちは戦ってるんですよ。で、悪魔は、この私たちの肉を励ますんですよ。そうだそうだって、神に従うなって。別になんか、お化けみたいな感じで出てきて、なんかもう、この日本にもハロウィンみたいなのがいっぱい出てきて、もう嫌なんですけど、こうやっていっぱいお化けが出てくるの。悪魔崇拝があれのそのハロウィンのスタートだから。学校でもよく言われるんですけど、ハロウィンやりますかとかつって。僕はもうやりませんとかつって。真顔でやりませんとかつって。なんでやるんですかみたいな。他にもいっぱいいいことありますよ、みたいな感じで。いつもこの、切り返すんですけど、他のことで。もう他のところでも、ハロウィンできるから、別に学校でやらなくていいじゃないですか。他のことやりましょう、とかつって。僕が進めてるのは感謝祭なんですよ。だから、お化けの格好をしてわーってやるよりも、その、お互いに、また家族とかで感謝し合う、その、日本にはまだ、浸透してない、感謝祭というのをやりませんか、とかつって。日々感謝されてないじゃないですか、先生たちも、とかって言うんだ。子供たちに、それは余談です。でも、その悪魔は私たちのその肉を励まして、その神に従わないで、あなたがそのやりたいようにやったらいいよって。だから私たちの戦いは、自分のこの肉や、これを励ましてくる悪魔との戦いなんですよ。でも、そのような戦いにおいて私たちは必ず勝利を得ることができるんですよ。もし、私が、この神により頼むのであればですよ。めんどくさい人を前にして、うわーってこのムクムクって怒りが出てくるときに、自分の心をどこにより頼ませるかですよ。私のこのムクムクをどのように処理するかですよ。私のなんか、この柔らかい優しい心で広い心でちょっと抑えようみたいな。私我慢しれ、今って。今言ったらちょっと KY になるよって。こんなところで怒ったらダメだよって。はい、沈めとくよって。この前ドラえもん見たんですよ。ドラえもんのあの道具っていろんなのありますね。あれきっと大人が考えてるんですけど。なんか、むしゃくしゃしたらですよ。このイライラしたら、何でもぶっ壊していいって。で、この、時の砂みたいのがあって、砂時計があって、それをピッてやると壊したのが全部元に戻るんですよ。だからイライラして、のび太くんイライラしてるんですよ。あーとかって言って。スネ夫があれ貸してくれんかったとかつって。それでなんか壊したいんですよ。わーとかって言って。私たちもそのイライラみたいな、その、こう、ムカついてるのをそのまま溜めておいても、どっかで爆発させないと、これ、無理なんですよ。もっと悪くなって出てくるんですよ。だからもし私たちがその感情を神に持っていくんであれば、神はその、このイライラとか、この怒りとか、そういうのを、その精霊によって殺してくださって、むしろその愛を与えてくださるんですよ。なんて自由なんでしょうね。で、その戦いなんですよ。もし私が常にこの勝利をもたらしてくださる、神により頼むことをしていれば、私の人生は常にどこに行っても、どのような状況の中にあっても、神が与えてくださる勝利で、その反映するんですよ。でもなぜそうならないかというと、私が熱いものが喉元過ぎると忘れるからです。困難が過ぎると、神により頼まなくなるからです。つまり、敗因は私の。神が弱いからじゃないんですよ。私が弱いからなんですけど、直接、その私ができないから、私がそれで、これを持ってないから、こういう能力がないからとか、そういうものが原因じゃないんですよ。一番の原因は、私が神により頼むことをやめるからです。神に信頼することをやめるんですよ。あ、もういいです、つって。あ、ここまで、ご苦労様でした。ありがとうございました、しようって。ここから先は私自分でやりますから、つって。 同じことが起きたらもう一度私はここでちょっと抑えてやりますから。また戻るんですよ。喉元すぎて、そして同じところで苦しんで、同じようになんかむしゃくしゃして、同じように爆発するんですよ。このアビアが勝てたのは、ヤロブアムに。主により頼んだからですよ。それ以上でもそれ以下でもないですよ。それだけです。私が自分の感、その肉の感情を神に従わないという、そのイライラしたり、そのムカついたりするような、腹立てたりするような、人をけなしたり悪口を言ったりしたくなるような、全く愛でない、また神がその願っておられることを、その自分のやりたい興味のある、テレビ番組とか、漫画とか、ゲームとか、他の人たちとか、神と関係ないところに自分の時間とか思いとかを使ってしまうのに、勝てるのは、神に信頼を置いてお助けくださいって主のイエス・キリストの皆を呼び求めるからなんですよ。寝る前になんか飲むとか。朝起きたら、8時に、あ、8時じゃないや、6時に起きて、その6時半まで何かすることとか。だからそういうプログラムによって私は強制されないんですよ。私の信頼を神に置いて、神にお助けくださいというその心からの祈りと願いによって私は、私に力が与えられ、そのことを克服し、その神の力によって私は勝利を得るんですよ。それだけです。自分をどんなに打ち叩いても、どんなに強制させようとしても無理です。どっかでそのボロが出てくるんですよ。そしてこんなに頑張ったのにできなかったって、やっぱり私は向いてないとかってなるんですよ。だから最初からそうじゃないって言ってるのに、最初から自分に諦めて、私にはできないからお助けくださいって。神により頼むか、より頼まないか、それだけなんですよ。アビアはいくつかのイスラエルの町々を取りました。その中にベテルが入ってるっていうことは面白いですね。で、イスラエルの南、あ、ごめんなさい、北イスラエルの南にある中心的なその町の一つなんですけど、さっき言ったヤロブアムが作った金の格子が安置されている場所なんですよ。ダンとベテルに置かれたから。だから、金の格子は、その、誠の神である主の前では何の力もなかったということがわかります。最後、20節と、20節から22節。こうしてヤロブアムは、アビアの時代には、もはや力を留めておくことができなかった。主が彼を撃たれたので、彼は死んだ。一方、アビアは勢力を増し加えた。14人の妻をめとり、22人の息子、16人の娘を設けた。アビアのその他の業績、彼の行いのこと、行いと言葉は、預言者井戸の仲介に記されている。ヤロブアムは、そのアビアの時代に再び勢力を回復することができなかったって。そして、主が彼を撃たれたので死んだって。まあ、でも、ヤロブアムは、アビアよりも実は長く生きてるんですよ。ヤロブアムが死んだのは、アビアの子供の、アサという子供がいるんですけど、アサが王座に就いた第2年にヤロブアムが死にますから。ちなみにヤロブアムを継いだのは、その子供のナダブという人です。ナダブというのは2年間だけイスラエルを治めました。でもその後、バシャという人が立って暗殺するんですよ。だから、ヤロブアム王朝は2代半ばで終わるんですよ。ヤロブアムにも神の祝福が約束されてたのに、ソロモンのようにあってはならないって私に信頼して、私に従いなさいって、神はヤロブアムを祝福したんですよ。そしたら、その強い繁栄する王朝を与えようってあなたにも。でも彼はもう1代で捨てたんですよ。だからこの約束を得ることはなかったんですよ。逆にアビアはその神が彼を祝福したので勢力を増し加え、その子供たちも14人の妻と22人の息子と16人の娘を設けたって。ただ彼は3年間しかユダを治められなかったんですよ。だからこの神の祝福っていうのはある意味限定的なんですよ。だから神の祝福の大部分を彼は受けることができなかったんですよ。なぜかというと、アビアの神に対する信頼というのが限定的だったからですよ。一過性のもの、一時的なものだったから。この13章のアビアの一生の私たちの適用は、神の約束通り、神を信頼し、このイエス・キリスト、イエスの名前、主の名前、主の皆、神は救うという皆を呼び求める者は誰でも救ってくださるということを覚えておくということですよ。アビアだろうと、アビアのような悪い王様だろうと、ダビデのように 罪を犯そうとも、ペテロのように主を否んでも、パウロのように教会を迫害しても、神が約束してくださった通り、主の皆を呼び求めて、イエス・キリストの皆を呼び求めるんだったら、彼らはみんな救われたんですよ。神は私を、私をも救ってくださいますよ。もし私が主を信頼し、主の皆を呼び求めるんだったら。それは覚えていたいですよ。そして二つ目は、私たちが常に神に信頼を置いて、神に助けを求め続けるんであれば、神が約束してくださっている祝福というのを私たちは常に受け続けることができます。うまくいかないときには、理由があるはずなんですよ。神を本当に信頼しているのか、神に信頼を置いているのかどうか、自分を頼ってないか、他の人を頼っているのか、確認する必要がありますよ。そして最後に、この一度の超自然的な体験や祝福というのは、その人の永遠の救いを保証しないということを覚えておく必要がありますよ。だからアビアもこの超自然的な勝利を得たんですよ。けど彼は神に信頼を置き続けることができなかったんですよ。確かに一時的なその体験と、その一時的な祝福を得たんですけど彼は。でもこれを続けることがなかったんですよ。なので歴代史には彼はその悪い王様としてその記述されているわけです。だからダビデ王とこの他の王様の違いというのは、彼がうまくいっている時もうまくいってない時もダビデは常にその神に信頼を置いて、自分が罪を思いっきり起こしてしまった時も、ナタンによってお前だって、お前が神に対して罪を犯したって、そうやって責められた時も、彼は神に信頼して、神をその求め続けたんですよ。助けを。救いを求め続けたんですよ。でも他の王様はそうしなかったんですよ。それが大きな違いです。神の恵みは日ごとに新しいって。だから私たちも、神に日々信頼を置いて、この日ごとに新しい神の恵みをいただく必要がありますよ。神の方では恵みを新しく日ごとに用意しているんだけども、私がその神の恵みを3年前に受け取って、それ以上何のその神から許されたとか、神に良くしてもらったというこの神からの恵みを感謝できるような体験や経験が一個もないというのは、キリストに従ってその信頼するものとしてあまりにも寂しいですよ。今の私がその神に従うぞって言って、その神に従おうとしているこの燃料というのが20年前とかね。パウロは自分が信仰に立っているかどうか自分自身を試し吟味しなさいと言ってますよ。だから私たちは毎日このメンテナンスする必要があるんですよ。つまり毎日私のために十字架にかかってくださったイエス・キリストを思い出して、自分のこの不信の罪、本当にその自分は神を信頼して、神により頼んでないなということを悔い改めて許してもらって。許してもらうっていうこと自体が超自然的な出来事ですよ。それを日々更新してもらう必要があるんですよ。今日、神に従えるのは、今日、神が恵み深いというふうに、その私が認めるからですよ。昨日私が認めても、昨日でその私のこの燃料は尽きてるんですよ。なのに、今日神に向き合わないで、今日神のその新しい恵みをその求めないんであれば、私は昨日や一昨日や、その先一昨日や、1ヶ月前や1年前や10年前とかの神が良くしてくださったというその体験というか、神の恵みにしがみついて、それをもう吸い尽くして、もう何の栄養も何も残ってないのに、そこからその自分の栄養を、その力を、エネルギーを無理やり引っ張り出そうとするから、そこには全くもうないので残って。一時的なその感謝や一時的な感動をもう一度無理やり思い起こして、もう一度それを体験しようとするんだけども、もう有効じゃないんですよ。私に必要なのは、 毎日イエス・キリストにとどまって、毎日このようにイエス・キリストと交わって、イエス・キリストによってその罪を許してもらって、この超自然的なその体験をさせていただいて、本当に毎日毎日神が本当にこんなにも私に対して恵み深いのかって、私のことをこんなにも愛してくださっているのかということをその体験することですよ。それは神に毎日毎日毎回毎回信頼を置かないとできないです。でも神はそのことでさえ私たちを助けてくださるんですよ。信頼を置きたくない、置けない私でさえ神に助けてくださいってキリストの皆を求めて、その神に助けを求めるんであれば、神は助けてくださるんですよ。そして私が日々神に信頼を置いて、日々私は新しくされて、日々神の恵みを、新しい恵みに思って、私が毎日歩めるように神が助けてくださるんですよ。そうやって私たちが毎日神に信頼を置き続け、神の恵みを毎日味わい続けていくことができますように祈ります。天の父さん、本当にあなたが誠実な方で、真実な方で、私が不誠実な時も、あなたの前に不真実な時も、あなたが私に対して誠実であれ、あられ、真実であられる方であること、本当にありがとうございます。私があなたの前に正しい時も、正しくない時も、あなたは恵み深く、憐れみ深い方であること。私があなたの前に罪を犯している時でさえも、あなたの恵みは、とこしえまでにも変わらず、私がその与えられ、私に与えられているイエス・キリストの皆を、この救いの皆を呼び求めるときに、あなたは確かに私の救いとなられ、私の罪を許し、すべての悪から私を清め、私に必要な、あなたに従うために必要な、また愛するという実を結ぶために必要なものすべてを与えてくださる方であることを本当に感謝します。ありがとうございます。どんなときにもあなたに信頼して、あなたを呼び求めることができますように、どうか信仰を増し加えてください。お願いします。もう自分に諦めて、自分に信頼を置いたり、他の人に信頼を置くんではなくて、あなたにもっともっと信頼を置いていくことができますように、ちょっとどうぞ助けてください。そのようなその信仰がなかったりもします。どうぞ信仰を励ましてください。お願いします。あなたに期待しましょう。どうぞお助けください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。